V トークラジオ第50回スタートでーす。脱水症状というと夏だけのような気がしますけども、実は冬にも起こるって知ってましたか？ね、外気が乾燥している上に暖房器具もあって、室内の乾燥がどんどん進んでしまって、体の中の水分が失われていくために、冬でも脱水症状が起きてしまうそうです。命に関わることもありますから、体の黄色信号を見過ごさないようにしないといけないですよね。ある男性のお話なんですが、昨年の11月、軽度の熱中症と診断された時は、コートを着たまま、水分を取らずに約2時間車を運転。車内は暖房が効いていたが少し暑いなと感じる程度だったらしいんですけど、帰宅後に手が震えて頭痛がひどくなったということでクリニックを受診したところ熱中症。全く意外ですよね。この男性も気がつかなかったと話しているそうです。人は1日に発汗と呼吸によって0.7 から1リットル。尿として1リットルから 1.5 リットルの水分を排出しているそうです。脱水は体内に必要な水分量を排出する水分量が上回った時に起きて、水分と一緒に細胞や臓器の機能を維持するために欠かせない電解質も失われているそうです。暖房器具を使うと、部屋が乾燥して体の水分が失われ、気密性の高い最近の住宅では高温低湿度の状態で過ごす時間が長くなるんで、冬でも脱水症状になりやすいと大学病院の先生はお話になっています。ぜひ皆さんも冬だからと油断しないでね、熱中症に十分注意して水分をとって、もうすぐ暖かくなるバイクシーズンを待ちましょう。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、やっぱり東京湾アクアラインは全線トンネルで作るべきだったんじゃないのか。先日ね、千葉県はいすみ市というところにあります、いすみポッポの丘というところに行ってまいりました。でそこでね、ちょっとした騒ぎって言うと変ですけども、アクシデントもあったんで、今日はそのお話をさせていただきたいと思うんですが、さて、この千葉県いすみ市にあります、いすみポッポの丘っていうところなんですが、こちらね、養鶏業、鶏さんを飼っているというオーナーさんがね、作っていただいて、ちょっとね、変わった鉄道博物館、鉄道博物館というよりも、廃車博物館なんですが、まあね、電車に詳しくない方にとってはね、何が面白いんだろうというような気がするかもしれませんが、このポッポの丘、千葉県はいすみ市というところにあります。いすみ市と言われてもね、ちょっとピンとこないですよね。まずはちょっと千葉県を頭に浮かべていただいて、まあ千葉くんですか、あれをちょっと頭に浮かべていただきたいと思うんですが、そしてその千葉県をざっくりと4分割してください。その4分割した右下の部分、まあ、どちらかというとそう勝浦とか御宿、あっちの方が近いと思っていただければいいのかなという気がしますが、鉄道のね最寄り駅ですと大原という駅がありますけども、そこから出ておりますいすみ鉄道というところの上総中川という駅が最寄りの駅なんですが、その大原へ行くまでがねまた遠いんですよ。要は千葉県のね外房九十九里の方を回っていかなきゃいけないっていうことで、これはやっぱりね、電車で行くよりも ブイストに乗ってね、ワクワクと行くのが一番いいだろうと思って、で気持ちよく家を出ていくということになるんですが、この日朝のね、9時に家を出ました。というのもですね、アクアラインを使えば、地図で Google マップの方でね、調べたところ、1時間半ぐらいで着きそうだったんですよ。まあ頭の中でね、9時に出て1時間半、10時半に着いて、まあ見学をして、で、ゆっくりして、で、お昼を食べて、それで帰りにですね、千葉のね、もう一つのローカル線であります、小湊鉄道というところのね、月崎という駅で、森のラジオということで、活動されている方と、つい先日、ツイッターの方でね、お知り合いになりましたんで、ちょっとそこを顔を出そうかなと思ってね、で、それをやってくれば、寄ってくれば、まあ、2時には出て、3時半には帰ってこれるだろうということで、ね、9時に、スタートになったんですが、で、いつも通り、私ね、調布インターチェンジ、ね、調布インターチェンジの方から中央道、中央道入って、首都高に入りました。で、首都高、今までですとこれ、新宿を通って、まっすぐ行きましてね、代々木とか、あの辺を通って、で、赤坂、ね、で、左手に東京タワーを見ながら、レインボーブリッジを渡って、そして、東関道に入るというのが今までのコースだったんですけども、最近はですね、中央環状線というものができまして、まあ、正確に言いますとね、首都高速道路中央環状線新宿線というらしいんですけどもね、それができました関係で、ちょっとね、道が変わりました。これがね、非常に便利な道路なんですよ。まあ、東京にね、お住まいでない方にとっては、ちょっとピンと来ない、線なんですが、この中央道からつながる首都高4号線というのがあるんですけどもね、この首都高4号線で来て、途中の西新宿ジャンクションというところから、今度山手トンネルというトンネルに入るんです。これ、実はね、山手通りの下を通っているんですが、またそんな山手通りって言われてもピンと来ないでしょうけども、イメージしていただくといいのはですね、こう山手線を池袋から品川まで行ってるわけですけど、その外側をドーンと貫いてると思っていただきたいと思うんですけどね、この山手トンネル全長がですね18キロと200メーター日本一長い道路トンネルということでございます。で、道路トンネルとしてはですね、ノルウェーにあるラルダールトンネルっていうトンネルに次いで世界2番目だそうでございますが、高速道路のトンネルとしてはですね、なんと世界一長いトンネルらしいんですけどね。じゃあ2番はどこよってことになるでしょ。2番はあの約11キロも誇る関越トンネルらしいんですけども。で、当日もですね、まあ、ラッシュ時間ね、9時過ぎてるんですよ。それでもまあラッシュ時間なわけですよ。なかなか思うより前に進めずにね、イライライライラはしないんです。まあバイク乗ってることが楽しくてしょうがないですから。でも他のドライバーさんはね、かなりイライラついてましたね。クラクション鳴らしたりしてね、そんなにね、急いだって大した差はないとは思うんですけども。で、そうやって、首都高速4号線を走りまして、先ほども言いました西新宿のジャンクションから山手トンネルへ入ります。で、山手トンネル、これね、非常に長いトンネルとお話をしましたけどもね、途中にはですね、ミストが出るんですよ。要は暑いんでね、夏熱中症にならないようにということで、我々バイクのためにそういうのがあるんですけども、で、そこを気持ちよく右へ左カーブをね、走っていくんですけども、そうして走ってどこまで来たんですかね、五反田あたりまで来たところでしょうか。突然ケージに異変が出たわけです。ん?と思って、最初はねピンとこなかったんですよ。東京湾アクアトンネルバツってついてたんですよ。は?と思ってね、嘘と思って走っているとですね、やっぱり出てました。アクアライン袖ヶ浦バツ横風ね、要はアクアラインが使えないということがそこではっきりしたわけなんですね。いやー、予定ではね、その山手トンネルを来て抜けるところがね、もう大井なわけなんですね。大井というと、こちら新幹線の基地のあるところに出るわけなんですが、新幹線の基地に出るということはもうすぐ隣は羽田空港、羽田空港に出るということはもうすぐ川崎のアクアラインの入り口というところなんですけど、そこで、 通行止めが発覚。さあどうしようと。ねえ、ピンとこないわけですよね、バイクって走ってる時にはね。ナビが、まあ私の場合ナビがついてないから余計なんですけども。そして、いやーこれは参ったなーと思いつつもしょうがない、家出ちゃってますからね。家出る前だったらまだなんとかなったし、高速乗る前だったらね、行き先を変更なんていうこともできたんですが、まあしょうがないということでこれ諦めましてね、大井ジャンクションから本来は右行くところを泣きなく左に曲がって首都高速湾岸線に入りました。湾岸線というとディズニーランドの方へ向かう道であります。当然ディズニーランドへ向かう楽しそうな家族カップルと一緒に走る。それだけじゃなくってアクアトンネルが使えない、アクアラインがね使えないということで、木更津行きのねバスもこちらを回るんですね。何台か木更津行きのバスを発見しました。同じようにね、時間がかかって大変だったんでしょうけども、こちらの方もねビジネスに向かう方、また最近はあそこアウトレットができたじゃないですか。アウトレット行く方とかね乗せた方がみんなうなだれていたのが印象的だったんですが、それで、まあ、また元へ戻しまして、湾岸線を通ってね東の雲と書いて東雲辰巳と通ってね、いよいよディズニーランドの前を通ってで東関道から入っていくという道を通りました。で東関道を通ってね、行くんですけども、宮野木ジャンクションというかとこからね、今度は京葉道路へ入りました。こちらね京葉道路っていうと、まあラジオでもね、ラジオの交通情報の方でもよくね渋滞の名所として知られておりますが、貝塚のあたりやっぱり混んでましたね。で意外とここ狭いんですよね、路肩も狭くて、まあ首都高速のつながりと思えばまあしょうがないんでしょうが、そして、そこのまま京葉道路走って、蘇我ね、蘇我からは今度は立山自動車道ということになります。立山自動車道を走ってね、今度はまっすぐ行きますと木更津ジャンクションに出るわけです。これでやっとこうねアクアラインとつながるんですよ。ですからね、なんつったらいいんだろう、三角形の斜辺と垂直の辺で底辺に合わさる変化、高さと斜辺と高さの行って底辺に合わさるって感じ、まあうまくねお話はできないんですが、要は遠回りしたわけでございます。で、木更津ジャンクションの方からこれ圏央道なんですね。実はアクアラインのところは圏央道、これも私もまた勉強になったんですが、でこの圏央道を走りまして、いつもの使っております市原鶴舞というインターチェンジで降りました。で今度は降りて297号線大滝街道ね、大きいに多くに喜ぶ大滝街道ということでね、またの名を房総街道というらしいんですが、こちらの道に入りました。そしてこちらの道ずっと行きましてね、これ大滝の市街に入りまして、今度は465号線に入って上総中川というところに着くわけですが、これね今口で言うのは簡単なんですけどもね、やっぱりねアクアラインがない、アクアラインがないじゃない、アクアラインが通行止めということでね、ほんといろんな車が流れてきてるわけですよ。車だけじゃなくてね、トラックね、最近はやっぱり物流ということから、まあ、アクアラインはね非常に有効活用されているようなんで、本当にね皆さん困ってるっていうと変ですけども、やっぱりねいろんな車が、いろんなナンバーの車がね、まあ、走っておりまして、こんなに混んでるのもっていう感じでしたが、まあそれで、高速を降りてそうやって一般道を走りましてね、30分から40分走ったでしょうか、奥地にね、千葉県の奥地通と失礼か、丘のね、ところに突然ですね3両編成の 車両が左手に現れてきます。おーっていう感じがするんですが、ちょっとしたね坂道を登って、駐車場に入っていきます。こちら魅力的なのはですね、なんと入場料0円。最初にも言いましたけどね、鶏卵場のオーナーさんがね趣味で始めたということなんで、入場料の方は取らないんですね。その代わりまあいろいろ買ってよっていうことでね、卵の安売りとか、 まあ、安くはないんですね。美味しそうな卵だったんでね、ちょっと安くはないんですけども。その他ね、鉄道の関係のいろいろなグッズとか置いております。まあ、とりあえず、先にね、まあ、電車の方を見なきゃなということでね、ちょっと、活動に移らさせていただいたんですが、一番ね、驚いたのはですね、千葉モノレールっていうところがあるんですが、千葉モノレールの車両ってね、皆さんはちょっとご存じないでしょうけど、懸垂式って言いましてね、普通のモノレールとこう違いまして、ぶら下がって走ってるんですが、そのぶら下がって走っているモノレールの車両が地面にドーンと置いてあるわけなんですね。これがまたね、非常にシュールと言いますか、もうちょっとなんとかならなかったのかなっていうような気がするんですけどね。その他ね、いろいろローカルな車両があります。まあこの辺ね、詳しくお話ししちゃうと皆さんにはますますピンとこなくなってしまうんであれなんですが、まあ、私的にはね、丸の内線、地下鉄のね、丸の内線の車両がドーンと置いてあったのにはね、やっぱり嬉しいなと思いました。そして、ただでさえ丘の上、もっとただでさえ丘の上ちょっと変ですが、丘の上にそうやって入り口があるんですが、そのさらに丘の上にですね、なんとそこが国鉄車ね、国鉄車って言うと変ですけども、国鉄ね、特急がね、ずらずら並んでるんですね。まあ、ますますこの辺はね、言っても皆さんマスピンと来ないのでちょっと触れはしませんが、俗に言う183系ってやつなんですけどもね。で、そこの脇にはもっとすごいのがディーゼル機関車、なんと青函連絡船、青函連絡船のね、羊蹄丸っていうやつのね、車内にあったやつらしいんですが、それがブルートレインのね、客車とともに置いてあります。客車が2両かな、でディーゼル機関車で3両。いや、これどうやって上まで運んだんだろうななんていうのがすごくね、微妙に不思議なんですが、中にはね、運転席のちょっと後ろだけをカットしたっていうのもあるんで、その辺はね、まあ6メーターぐらいだからいいんでしょうけども、先ほども言いましたけども、ブルートレインのね、車両なんて25メーターぐらいはあるわけで、まあ隣がね、よく見るとゴルフ場なんでね、これは一回ゴルフ場から持ってきたのかななんていうような気もするんですけども、まあ、その辺はね、どんな苦労があったのかちょっと知りたいもんですが、あと神奈川県にありますね、大山のケーブルカー、大山ケーブルでいいのかな、あそこのケーブルカーはね、なんと、業者の方が来てね、修理をしております。すごいなという気がしますよね。入場料も取ってないのにそういう方が修理に来ちゃうんだというような気がしますが、そういうお金がどっか出てるのかななんていうのも不思議です。なんせね、入場料がね、ゼロなわけですから、卵はそんなに儲かるのかなんていうような気もしますけどもね。で、これ、つきましてね、本当はそこでもっとゆっくりするはずだったんですけども、行きだけで3時間かかってしまいまして、これは帰りも3時間ってことを考えるとね、もう即座に帰りまして、本当はね、もったいないことしたなという気もしているんですけども。で、今度はね、帰り道でございますが、帰り道はね、先ほども言いましたけども、森ラジオさんというところに行かなきゃいけないということで、行きに来たね、297号線を途中でね、曲がりまして、県道172号線というところにありました。最初はね、いい道路だったんですよ。うん、幅も広くて。あ、これはしめしめと。ところが、なんと、山の中へ走っていったら、もうびっくり、車線がですね、一車線、ね、軽自動車でやっとこすれ違えれるんじゃないの、普通車同士じゃ無理だよねっていうような道になってしまいましてね。まあ、おかげさまでね、バイクに乗ってる私にとっては楽しく、ふんふんふんと走れたので、それは良かったんですが、いやー、こういう道があるとはね、まあ、千葉もよく走ってますけども、考えてみたら大きな道路しか走ってないもんですから。特にね、千葉、横切るっていうのはね、あんまりしないですから、縦に走る方が多いもんですからね、山沿いを走る風に走ってましたけど、こう山を渡るっていうと変ですね、まあ、山を通る、横断するっていうのがそうそうないもんで、この県道172号線、非常に楽しゅうございました。そして県道172号線から今度は81号線に入って月崎に入るんですが、 その月崎の駅のね、手前に、こちらもまた、ツイッターの方でね、お知り合いになった方が、手彫りのトンネルがあるから見てねというふうにメッセージをいただきまして、手彫りのトンネルということでね、どんなトンネルなんだろうと思って、ちょっと寄ろうかなと思って、キョロキョロキョロキョロしていましたら、意外とあっさりと右側に現れてくれました。トンネルのね、名前は永昌寺トンネルということでね、前線素彫りのね、トンネルでございます。形はね、将棋のね、駒のような形をしているトンネルなんですけども、これね、日本ね、古来の掘り方、古来の掘り方って言うと変か、もう観音堀、ね、あの観音様の観音堀なんですけども、と呼ばれております。長さはね、142メーター、意外と長いんですよ。で、幅はね、3メーターということで、まあ、それこそバイクでね、撮るには一番いいんですが。というものの、電気が来てないしね、下が下なもんですから、凍結注意なんていうのも看板でありましてね、ちょっとビビりな私、歩いて、行って帰ってきたんですけども、なんか他の方を見ると、通って行けるそうで、通って行った先もなかなか楽しいみたいなんで、ちょっとまた暖かくなったらリベンジに行きたいと思うんですが、皆さんもよろしかったらぜひね、行ってみてください。県道81号線でね、月崎の駅の手前、すぐ分かりますんで、あ、これはね、なかなかおすすめのトンネルでございました。で、月崎のね、駅に着いて、森ラジオさんの方にご挨拶をと思ったんですけれども、平日はね、活動されてないということで、残念ながら、まあ、メッセージを残してきましたけども。そして、小湊鉄道がね、ちょうどまたいいタイミングで来てくれまして、先日ちょっとお話をしましたけどもね、新しいカメラを買ったもんですから、早速、試し撮りということでね、試し撮りをさせていただいて、これもなかなか、動画の方もね、気持ちよく撮れまして、これはいい買い物したら、しめしめという感じですが。で、この後ですね、公園で、どうやって帰ろうかなと思ったんですが、まあ、これで普通に攻めるとですね、県道81号線に戻るんですけども、まあ、それじゃあ芸がないよな、と思いまして、今度はですね、県道32号線という線を使って、くるり、久しく止まる里か、ね、の水の美味しいというくるりへ抜ける道を取りました。こちらはまあね、先ほどの172号線と違って、まあ大きい道路で、生活道路という感じがしましてね、という場合にはあんまり対向車も来なかったんですが、それを通って、くるりに出ました。で、くるりに出ると、もうここはね、国道415線に当たるわけなんで、415線を通って、高速道路へ向かって帰るんですけども、ここでですね、貴重なことに、くるり線とですね、すれ違ってしまったんですね。くるり線もね、1時間に1本しかないような線ですんでね、そうそう走ってる最中に会えることもないんですが、千葉のね、のどかな風景の中を1両編成のディーゼルが走っていく。いや、失敗しました。せっかくカメラね、また撮ろうと思っていたのに、まあ、時間を調べない私も行けなかったんですが。で、もっと実はここでですね、失敗していることがあるんです。ね、大滝からね、月崎を通って、そして、くるりへ抜けたということで、ご飯を実は食べていないんですよ。で、ご飯をね、食べるところないのかななんて思っていたんですけども、どうもやっぱりね、平日ということで、なかなかね、パン屋さんとか、開いてないんですね。で、お弁当屋さんもないんですよ。私のあの大好きな、豊島屋が、なぜかここはないんですね。まあ、もっとも、行きのね、297号線にはね、豊島屋さんのですね、残骸があったんですよ。確かここら辺にあったよな、なんて思って走ってたら、なんと閉店しておりまして、あら、がっかりだったんですけども。ね、豊島屋のバーベン、また食べに行かないといけないですね。帰りは、行きと同じね、道で帰ってきたんで、何も面白くないんで、この辺は省略しますが。さて、アクアラインですよ、アクアライン。ね、全線地下で作ってくれれば、ね、今回みたいな風が強い時にもね、ならないで、通行止めにならないで済んだわけなんですけども。なんで片方だけと思ったんですよ。で、何かのね、番組かなんかで、浜公がね、浜田光一議員ですか、元。もうお亡くなりになっちゃってますけども。 俺が作らせたんだなんとかよく言っておりましたが、どこまで本当だかと思って見ていたんですが、てっきり工事費がね高くなったんで木更津の方だけ橋にするんしただろうななんて思っていたら、なんと計画では両方とも橋だったそうで、そんなことご存知でした？1971年頃の構想、1971年頃っていうんですから、これを聞かれてる方はね生まれた頃かもしれませんけども、両方橋だったようで、ただやっぱりね羽田の方を橋にすると、その下をね大型船が通ったり、またその高さを稼ぐためには羽田空港のね、飛行機の邪魔になるんじゃねえかということになって、どうしようかねなんて話をなって、大型船舶を通る部分を作ろうということで、その中央部海ほたるのところにねトンネルをボンと沈めて、そこをトンネルで走らせるという計画だったらしいんですけども、でもまあいろいろねやってみると、なんと橋の部分はね1日1300隻も船が通過する、そんなところでね橋立てるのは大変じゃないかなんて話になって、川崎側をねトンネルにしましょうということになったそうなんですが、それがね決まったのが1985年って言いますから、ほんとつい最近ですよね。あのシールドマシンね、海ほたるに置いてありますけども、あのシールドマシンね、外径が14メーターもあるそうで、それが8機。すごいですね。まあそれだけね、技術が進歩したっていうことで、シールドトンネルがね、できるようになったんですけども、このトンネルで、トンネルじゃないか、アクアラインでね、木更津と川崎の距離が100キロから30キロ、所要時間も90分から約30分へ短縮ということで、本当便利になりましたよね。まあ交通費が高いところを森田健作さんのね、森田知事のおかげで随分安くなって助かってますけども。だから余計思いますよね。先ほどもじゃないです。番組の方の最初でも言いましたけども、意外とね、バスも走ってるわけですよ。トラックも。ね、川崎ナンバーのトラックが走ってるわけですよ。ですからね、やっぱりこれアクアラインね、木更津の方もトンネルで走っていれば、この風でのね通行止めっていうのがなかったんじゃないかななんていうような気がします。まあ今更の話になっちゃうんでね、なかなか難しいもんでございますけども、特にですね、これ、当時計画された当時なんかはね、アポロ計画みたいなことでなぞられてたそうなんですよ。これまたびっくりなんですが、東京湾のね、海底っていうのはヘドロ層で、まあ、軟弱な地盤だろうなっていうのはもう皆さんもピンとくるでしょうけど、あと地震もね頻繁に起きてますよね。そんなところに海底トンネル作って大丈夫なのなんていうことでね、まあ技術的にね当時1970年頃ですもんね、無理だよ無理だよと思うことで、人類を初めて月面に到達させたアメリカのアポロ計画にねなぞらえて、技術者の方は土木のアポロ計画なんて呼んでたそうでございますけど、あとこのアクアトンネルね、上り線の方ですけども、浮島あの川崎の方の上り坂の部分の壁にですね、速度低下を防ぐためのこのライトがついているのをご存知ですか？あれね2013年の4月からついたそうですけども、交通量がね2012年あたりから飛躍的に増えたということで、まあなんか三井アウトレットパークのおかげもあるみたいなんですけどもね、まあこれをねアクアラインができた時はこういうのがねできるなんていうのもなかったでしょうからね。でアクアラインっていうとやっぱりあの浜田光一さんですよね、浜光さんね、浜光さんのおかげで作ったなんていうのも私もちょっと耳にしたこともあるんですけども、まあ単なる推進委員の一人だったようなんですけど、浜光さんをもってしてもダメだったんですかね、木更津側のトンネルはね。まあこういうのってよく話題になりますけども、確かに後でね、作ってみて、ああすればよかったっていうのは高速道路なんてよくあるのかもしれませんけどもね、圏央道もいい例じゃないですかね。また話が圏央道に飛んじゃいますけど、あの高尾トンネルね、高尾山のトンネル、自然がどうのこうの、どうのこうのちょっと失礼か、自然が壊されるということで反対運動もありましたけども、できてしまえばね私たちもすごく便利に使わせていただいてるし、埼玉県の人にとっても便利だし、神奈川県の人にとっても便利、まあ、便利だから環境破壊していいのかっていうと、それはまた違うところもありますけどもね、いかに環境と仲良くして、 人類がね、人類がちょっといいか、皆さんがね、便利に使える方法っていうのをね、考えてもらうっていうのも一つの手だと思いますよね。その点から言っても、やっぱり赤ライン両方地下鉄作ればよかったなっていうような気がしますけど。まあこれよりね、こんな大きいプロジェクトってもうないのかもしれませんけどもね、ぜひこれからのプロジェクトでは、風でね、通行止めってなるようなことのないようなね、道路を作ってもらいたいものでございます。だって片道1時間の予定が3時間ですからね。全くどこも寄れなかったもの。さて、第50回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。まああまり赤ラインの話はちゃんとしないで、他の話をしちゃったかなというような気がしますけども、まあいつも通りの番組でございます。ぜひメールをねお待ちしております。ご意見ください。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 vtokuradio のブログにもアドレスを記載させていただいてますし、メール方も付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。そしていよいよ明日明後日ね、2月7日8日私福岡へ行ってまいります。まだ何の準備もしておりません。弱ったなというような気がしますけども、ちょっとね、西鉄に乗って、太宰府をね、行って、あと天神を回ってこようかななんて思っております。夜は夜でね、もつ鍋、あとね屋台の方もちょっとうろうろしようかななんて思っております。豚骨ラーメン苦手なんですよ。だから博多のうどん食べてね、来ようかななんていうような気がしております。その話もね、今度ちょっとだけお話しさせてください。まあ、しょうがない。バイクね、乗ってますけども、電車の方も大好きなものですから、ちょっとだけね、次回お話しさせていただきたいと思っております。まあ、いつも通りね、こういう放送をしております。この放送も、何気なく50回を迎えることができました。これからもね、細々とやっていきたいと思っております。ぜひね、皆様、よろしくお願いをいたします。では、今日も最後までね、お聞きくださいまして、どうもありがとうございました。第50回、バイク系独り言ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて終了です。